皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第82回です。
はい、
早速ですけれども、今週もこのコーナーから、もうコーナーにしてしまいましたけれども、
ん、なんかある？
ディズニープラスの契約はどうなったでしょうか？
ああ、まだです。
ありがとうございました。今週のコーナーは終わりです。
はい、コーナーなのこれ？
いや、だからほら、引っ越し姉妹がうさこの引っ越しのドキュメンタリー番組であれば、こっちの番組はうさこがディズニープラスに契約できるかどうかのドキュメンタリー番組であると。
だって遅いんだもん、くんの。なかなか来ないんだけど、どういうことよ。
え、そんなに時間かかるんかね。
わからんけど。早う見たいんですけど。
審査とかあるんだろうけどね。ちなみにですね、収録してます。ただいまが、2月5日金曜日の21時なんですが、ワンダビジョン今日第5話が配信されまして、
うん。
見ちゃったんですけど、
うん。
もう何も言えませんわ。
だろうね。
いや、もう、ほんとね、先週もそうだったけど、今週は、ほんとに、とんでもない話になっちゃってるんで、もう、想像をはるかに超えた展開、なってるんで、ちょっとひっくり返りましたわ。
そんなすごいの。
という、感想が今、ツイッター上に流れてるんで、まあ、ネタバレに気をつけておいてください。
あ、大丈夫、ミュートしたから、ワンダビジョン。
それが一番いいと思う。
うん。
多分ね、おそらく誰一人想像もしてないような展開になっちゃってるんで。
へぇ
ー。これを想像した人がおったら逆にちょっとおかしいんじゃないかと思うぐらいすごい展開に今なってますんで。
うーん。
はい。お楽しみにということで。
はい。
毎回ディズニープラスの話をしてもなんなので、まぁ、ちょっと映画の話しますと、
うん。
つい先日、Amazon ビデオのレンタルの方で見たんですけれども、マーベルコミックを元にした映画の X メンっていうのがありまして、
はい、
これは20世紀フォックスという会社が作ってるから、まあマーベルスタジオのいわゆる MCU とは全く別の流れで作ってて、まあ基本的にはもう大体終わったんですけれども、去年作られた、まあ最後のスピンオフ的なニューミュータントという作品がありまして、
うん。
これもヒットしたらね、多分続いたかもしれないけど、ちょうどそのコロナの関係でアメリカの映画館がもう閉館したタイミングぐらいになったので、多分ほとんどヒットしてなくて、
うん、
で、日本ではもう劇場公開すらされなかったんですよ。で、それが今回、今Amazon ビデオのなんか399円かな？レンタルで見れるようになったんですけれども、まあ、そんな作品なので、吹き替え版がなくて字幕だけだったんですが、ちょっと見ようかと思って。なぜ見ようと思ったかというと、メインキャラクターの一人がですね、この番組でも以前お話した、クイーンズ・ギャンビットのアナ・テイラー・ジョイなんですよ。
へ
ぇ、いわゆる X メンってミュータンと、まあ、超能力使う人たちが出てきて、まあ、彼女もそういう力使うんだけど、主役の別の女優さんがおるんですが、そちらよりもはるかに、ひいき目だと思うんだけれども、やっぱりね、かっこいいなと思って。
うん。
作品的にはね、まあちょっとイマイチなところもあったんですけれども、
うん。
彼女の、またクイーンズ・ギャンビットとは全然違う、キャラクターだけど、なんかね、よかったなと思いましたね、見て。まあそういうのが見れましたんで。うちの近所の映画館もなんか、大きい作品やってないんで、なんか小物ばかりの、それも大体日本の、なんかちまちまとした恋愛映画とか青春映画とかなんかそんなもんばかりやってるんで、正直あまり気にならないんで、困ったな。本当はね、映画館行った方がいいんだろうけど。まあそんな感じでございます。
ではここで鬼おろしのポッドキャストお弁当の蓋について街の皆さんのお話を伺ってみましょう。
もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。
どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。
お弁当のように心が満たされます。
ゆっくりできるときに聞きたいですね。 あの鬼おろしさん可愛いですよね。
え、お弁当の蓋？
あ、みんな聞いてる？鬼おろしのお弁当の蓋。週のどこかで不定期配信中。
ちょっとごめんね。今週さ、なんか私ダメだわ。本当に。あのもう声、このさ、わかりやすい声ってよく言われるけどさ。
はい。
今日ほんとダメなんだよね。もうさ、何にも喋る気ないんだけど。
じゃあ、なら収録しようかって言った時に、いや、今週はやめときましょうって、返せばいいじゃん。
いや、何かしらはなんかさ、話すことあるかと思うじゃん。おばさんだってなんかあるんだろうなと思うから、あ、今日挨拶で行こうって。
まあ、いつもと変わらんような気がするけど、それはそれで。一応、まあ、まあ、前回の配信の後も、ハッシュタグつけて、まあ、いくつかこうね、ツイートいただいたりしたんですけれども、
うん。
その中でですね、我らがマヤさんから、
うん。
おい、悪口言いたい放題だろうよと。
そんなに悪口言ったっけ？
いや、悪口というか、君がマヤさんのことを、ああ見えてもいい人だよ、みたいなこと言ったじゃないですか。
ああ、言ったかもしらん。
で、自分は、いや、自分も含めて他の人たちは、ああ見えてもっていうか、最初からそう見えてるけどっていうふうに、まあ、フォローしたんですけれども。
ああ、そうだね。
まあ、悪口とは言わんけれども、うん、まあ確かに、ああ見えてもっていうのは、地雷踏んじゃったなという。
いい、褒めてんだよ。褒めてる、褒めてる。
あ、そういうことで、褒めてるということで、うん、ご容赦いただければと思います。
今さ、おばさんがそれを探してる間にさ、私も今ツイッター見てたんだけど、宇野昌平さんがいるじゃん。
キネマ旬報の助演男優賞。
助演男優賞。それ見てさ、ほえーって思ってた。すごいって。
びっくりしたというか、いやいや、上手い人だからね、撮って当然だし、白石監督の恋する獣を、見る機会がないんですけれども。
ねえ、早く見たいけど。
まあそう、宇野昌平って、まあ、脇で活躍してる人だから、まあ知る人ぞ知るという、俳優さんで、知ってる人は本当にね、よく知ってて、まあ知らない人は名前聞いても全然ピンとこないんだろうけれども、
うん、
昔から白石監督の作品、オカルトとか、何作も出てますよね。怖すぎシリーズにも出てたし、
うん、
超悪人か。とかね、うん、結構えぐい役とかもいろいろやってて、で、特に恋のクレイジーロードと、まあそのリメイク的な恋する獣では、女装姿、
うん、
ヒゲ面のむさいおっさんだけど、スカート履いてて、まあ好きな男性にね、燃えるみたいな。
うん。
うん、スコップで、周りの人間を叩きのめしていくという、ね、これだけ言ったら全然わけわかんないキャラクターなんだけれども、本当に自分で今何を言ってるかよくわかんないけど、まあ恋のクレイジーロっていうのはまあそういう映画なんですけど、
うん、
ようやくって言い方は失礼ですけれども、こうスポットライト浴びたというか、ようやくこう正当に評価されたというか、
うん、
いや、これはね、驚いたし嬉しかったですね。まあもちろんね、直接、面識とか全然ないんだけれども、もちろんね、それ以外の映画でも結構気をつけて見ていただくと、女優役とか脇で、ドラマとかでもね、ちょこちょこ出てるので、宇野昌平という名前を頭の片隅に入れていただくと、映画とかドラマで見かけることもあろうかと思いますので、
うん、
気がついたら、はい、あ、この人かというふうに思っていただければ、いいんじゃないかと。本当にいい役も悪い役もいろいろ幅広くやられてる方なので、注目していただければと思います。
はい。
ハッシュタグの方にちょっと話を戻しますと、昨夜さんから、まあ、前回の81回聞いて冒頭から笑いましたとか、あれですね、なんかあなたが冒頭からいきなり笑い出すとか、お茶漬けを食べるとか言ったもんで。
ああ、先週だっけ？
先週
はテンション高かったんだよね。本当にさ、アホみたいにさ、ばっかじゃねえのと思って。
配信には載せてないけど、収録終わった後、実はいろいろあったんですけどね。スカイプで喋りながら。で、あまりにちょっとね。
あったな。
うん。いや、実は、うさこが自分を占ってくれるというのを撮るのは撮ったけど、
う
まあテンション高い割には内容グダグダだったんで、これ配信できんよなと思ってお蔵入りしたというのが実は先週あったんですけどね。
いや、だって出た結果もだってひどいもんだったもんだって、うん、
ひどかったし。で、このカードがいいでしょうとか言われたけど、音声だけのポッドキャストでそれ言われたみたいな。収録時には写真送ってもらったけど、配信の時はできなくはないけど、と思って、まあ結局それは、またまあ占い師うさこが、もうちょっと腕を上げて、きちっとできるようになったら、また改めてやってもいいかなと思います
ね。そうだね。今、修行の身なんで。
はいはい。あと、まやさんが、うさこと私、どっちが早くワンダビジョンに行きつけるでしょうかと。なんか、まやさんツイッター見てたら、着々と、なんかマーベルの作品も見てるようで。
ねえ、調子よく沼ってるね。
で、しかもどうもね、スマホで見てるっぽいんですけどね。
え、ちっさ。
うん、だからなんか大きく映す方法を探すとか、確か家にテレビなかったんじゃなかったっけ？
ないんだっけ、テレビ。
あ、テレビにつなぐあれがなかったんかな、あのデバイスが。うちはリビングにAmazon Fire TVUSB のやつ挿して、それで見てるから、うん、まあもちろんスマホとか iPad でも見れるけど、やっぱりね、うん、できるだけ普通に大きい画面で見たいんで、映画とか、うん、海外ドラマとかですね。あと、ヌヌさんが80回を聞いてみんな心が広いなというね。まあこれもうさこに対してのリアクションというかなというか。
うん、
はい。
え、みんなって何？みんな心広いって、そのみんなって誰？
いや、私とまやさんということじゃないですか。
ああ、そういうこと？相方はみんな心広いなって。
そうそうそうそう。
うん。心広いっていうかもう呆れてるっていうか諦めてるっていうかさ、そんな感じじゃない。
あとは、世界の椿雷道がうさこのエヴァトークは聞きたいと。
ねえ。
これね、自分も聞いてみたいので、でも前にも言ったように、エヴァンゲリオンは精神状態が悪い時見ちゃダメなんで。
うん、あ、もう今ダメだわ。
今ダメよ。今見たらね、もう引きずり込まれるよ。
うん。沈んでくね。地面に食い込んでくよ、
う
ん。
もう食い込むどころか、もう地獄の底に落ちていくよ。
地獄なんだ。うん、
かつて、昔のテレビシリーズで盛り上がった時に、そういう感じでエヴァンゲリオンに引きずり込まれた若いアニメファンがいっぱいいましたから。それは自分はね、横で見てたけど、気をつけていきましょう。
はい。
はい。まあ、そんな感じで。
ライドさんも言ってたけど、今日ピスケさんも言ってたね。エヴァンゲリオンの話聞きたいって。
あ、ほら。ああ、そうね。だから、やっぱりね、世間はやっぱりうさこに注目してるわけよ。
本当、みんな物好きだね。
あんたね、いくらの無料とはいえ、聞いていただいてる方に物好きとかさ。
ごめんなさい。
相変わらず、自由奔放というか、多分、まあ私も、リスナーの皆様方の皆さん心が広いので、うん、
はい。
うん。まあ、おさこらしい発言だなということで、きっとスルーしていただけることでありましょう。
あれだよ、逆にみんないじられて嬉しいでしょ、きっと。そうでもない？
いや、多分そうと思う。
ね。
はい。
いいじゃん、ほら。ほら。ウィンウィンな関係ですよ。よかった、よかった。
まあ、そういうことで、ウィンウィンのリスナーの皆様方、ぜひ、うさこを励ます、またツイートなりなんなり、メールなり、よろしくお願いいたします。
はい、やばい、見るかわかんないけどね。やめ、目に止まってないので。
ひどいな、もう。
ひどい。ひどい、どうしよう。だから嫌なんだって、今日私、ほんとダメなんだって。ダメダメ、ダメ人間よ。
だから今日連絡した時に収録できますかって、あなたはいつでもいい OK よって返したじゃないの。全然いつでも OK じゃないじゃん。
いや、いや、これこそ人間だっつうところ見せるじゃん。喜怒哀楽あって人間だよ。
だからほら、最初の話に戻るけど、やっぱりこの番組はおさこのドキュメンタリーなんですよ。
ああ、ね。人生切り売りだよ。
良くも悪くも、ポッドキャストやってる人間ってみんなそうじゃないですか。
ね。
結局ね、人生というか自分自身というか、さらけ出すというかね。
うん。 いや、さらけ出さないと何にも話することなくなるよ。
ないないない。仕事関係とかね、そんな特殊なものを除けばさ、特にこんな雑談系っていうのは、うん、自分自身が出るから、うん、それ自分をね、いろいろ言ってるけれども、
うん、
本当に自分自身を切り売りして、血の涙を流しながら、流してないけど、やってるんでございますんで。
ね、本当だよね。もう、どうせだったらもう体の肉も削ってほしいわっつぐらい。それだったら喜んで喋んのにね。喋るたんびに痩せたらいいのにって思うよ。
まあ相当腹式呼吸でね、大きな声出して何時間も喋れば多少ないともカロリーは消費するんでしょうけど。そういえば今日自分が昼間自動販売機の写真をツイートしましたところ。
うん、見た。
たまたまJR の駅で、ちょっと寒かったから、暖かい缶コーヒーを買おうと思って、ふらふらって言って行ったら、
うん。
コーンスープとか、お汁粉とか、
うん。
で、一番目立ったのが、だし汁っていうの、うん、思わず写真撮っちゃったんだけど、いや、だしって、いや、だしかよ、みたいな。確かにね、だしはもちろん美味しいしね、好きだけど、うん、缶に入っただしをそのまま飲むものかどうかというのが。だってほら、だしってやっぱりね、お鍋とかね、うどんとかそばでも何でもそうだけど、中身というか具材あってのだしじゃん。それはいくらね、我々がさ、例えばうどんの満月が好きだからといって、あそこに行って、だし汁だけ飲んで帰るかって言ったらそんなことない。
そうね。
それうどん食べたいし、ごぼても食べたいですよと。それがあっての出汁でしょうというね。うん、ああ、でもなんかね、すごいもの売ってたなと思って、写真撮って、ツイートしたら、うん、なんかうさこがおしるこがね、
うん、
飲みたいとか、でもあれは甘すぎるからなんとかかんとかとか。
いや、飲んだことあるおしるこ、ああいう缶のやつ。
昔ね、やっぱ試しで一回飲んだことがある。したらね、相当甘かった。
そうでしょ、うん、あれね、結構さ、大きいわけじゃないよ。缶がさ。
小さいね。
小さい方だけど、全部飲み切るのね、結構勇気いるよ。それぐらい甘い。まあメーカーにもさ、よって味違うんだろうけど。
飲んだ後、結局、またお茶かコーヒー買わないとダメなのよ、あれ。
そうなの、口の中甘いからね。
喉乾いたって結局もう一本お茶買うから、結局、あ、それが手か。
多分ね。
メーカーからすると。
うん、多分そうだと思う。
コーンスープもそういう気がするよね。コーンスープもやっぱり一本飲んだらさ、なんかお茶かなんか絶対飲みたくなるよね。
いや、それはならんね。
え、そうなの？
え、コーンスープはコーンスープでよくない？
でもさ、普通だったらお店だったら、そのサラダとパンとかなんかあってコーンスープじゃん。
うん。
何もなくてこれもコーンスープだけ飲むわけよ。だからなんかやっぱり口の中、うん、濃くなりすぎるというか、なんか水分を欲するような気がするんだけどね。
ああ、
それ単独だから。まあわかんないけどね。
うん、
もうコーンスープも多分一回ぐらいしか買って飲んだことがないと思うな、自販機では。
本当？
まあ確かにね、冬の寒い時にはいいと思うよね。温まりそうだし。
たまに気が向いたら食べる、飲むけど。
だしはね。
うん。
何なんだろうと思ったけど。
いや、でもね、あれだよ、だし汁をさ、水筒に入れてさ、まあ、お茶代わりにだし飲むみたいなさ、お昼にさ、なんかね、ダイエットにいいんだって。
へぇー。
だしって。
あ、そうなの？
意外と、なんか、水とかお茶よりもお腹に溜まるっていうかさ、満足感があるらしいよ。だしって。
まあ、カロリー的にはね、そんなに高いあれでもないだろうし。なるほどね。まあ、誰が、どういうシチュエーションで飲むのかが謎だったんだけど、という、まあ、そういうね、ことが今日ありまして。はい。まあ、それだけのことなんですが。はい。まあ、そういうことで、本当に今週も、本当に全くもって何の打ち合わせもなく、ダラダラっと始めて、もう話すことがほぼなくなっちゃったんで、どうしましょうという。
うん、いいんじゃない？もう今日こんなんで。
はい。まあ、短めにね、はい、終わると。まあ、うん、短く終わると編集も楽なんで、私的にも助かるかなと。
そうだよ。回数こなすのが今私のあれだから、密かに。これで稼がないと。
ね、稼ぐ。まあ、とりあえずね、当面の目標、第100回にまた一歩、 今週も近づきましたので、頑張って、まあできるだけ行けるときには行きたいなと思っておりますので。
はい。
いつかおさこが契約が完了してワンダビジョンを見れば、本当にそれでかっつり喋、れることも多々あろうかと思いますんで。
はい。
名古屋は元山に、あの男が、ポッドキャストスタジオと共に、機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型、マスターが機能し始めた、なんであの時カフェ、絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
そうそう。あとね、これを最後に一つ言わないといけなかったですね。ポッドキャスト絡みの話になりますと、まあ、我々のこの配信者同士とか、まあ、リスナーとしてもそうなんですが、日本でこう、ポッドキャストってね、なかなかこう、普及しないというか、のが長年ありましたけれども、まあ、去年ぐらいから、まあ、コロナ禍の影響もあるんでしょうけれども、結構こういうね、音声配信というのが、まあ注目されたというか、オンライン飲み会とかもね、結構できるようになってきて、で、いよいよこうね、音声の時代が、我々の時代が来るぞと、まあ来るぞ来るぞと言い続けて、ついに来たかと思ったら、本当に、ここ数週間ぐらいで一気にですね、クラブハウスになんか、一気に追い抜かれていったような気が。
ああ、最近なんか目にするね。
なんか、ポッドキャストを一気にすっ飛ばして、なんかね、ヤフーニュースとかでもどんどん出るし、ツイッターとかでもなんかみんなクラブハウス、クラブハウスって言ってて。
うん、
結構ね、まあ、ポッドキャストの配信者の方でも、こういったものに対しては、さっと動く方々がいらっしゃって。
うん、
あのね、ポトフさんとか、ゆいまるさんとか、まやさんとか。さすがあのあたりの方々はピピッと反応して、なんかもう早速楽しんでるようで。で、一応、まあ自分も、まあこういう業界というか配信者の端くれでございますので、まあ一応興味あったんで登録はしてみたんですよ。で、一応、登録終わって何個か聞いてみたんですよ。面白いのもあるし、で、これなんかニュースでも話題というか問題になっとったけど、なんかフォロワー数を稼ぐためだけに、人を集めるためになんか無音の番組というか無音の部屋というか、なんかそういうわけのわからんのがあって、何人も聞きに行ってるけど、ホストの人も聞いてる人も誰一人発言せずずっと無音の空間が広がるという。
怖
っ。なんかね、聞いててなんかそう、怖いしなんかすごいなんか無音の圧を感じてね、2、3分聞いたらもういいやと思って。そこ逃げましたけど。何なんだろう、この世界は、みたいなね。
何しに集まってんの、その人たち。無音なのに集まるってことは何かあるから集まってんでしょう。
ホストの人の名前とか、まあ、その番組というか、そこのタイトルとかには、なんか目指せフォロワー1000人とかさ、書いてあるけど別に、いや、そらフォロワーがね、ツイッターもそうだけど、まあ、多い方がね、目立つし、いいんでしょうけど、クラブハウスで1000人あって、だからなんだろうっていう、まあそこがね、まあ単に目立ちたがりなのか、まあなんかわかりませんけどね。
うん、
まあ聞いてくれる人が多ければ、いろいろ、いろんな話ができるし、戦略的に動けるかなんかあるかもしれませんけど、なんであれば、まあこういった音声メディアというのが話題になって、ニュースとかに出るっていうのは決して悪い話じゃないので、まあいいかなと思って。ただ日本語版がなくて、今全部英語表記だから使い方がね、いまいちよくわかんなくて。これがだから日本語版の、まあ、翻訳されたような形でのアプリになったら、多分日本でももっと使う人が増えるんかなと思いますね。英語で書いてあるから、なんか長々と書かれてあったら、結局Google 翻訳かなんかで見ないとわかんないんですよ。何書いてるのか。意味わかんないみたいな、ね。メッセージが来てもこれ何みたいな。まあある程度ね、適当に触れて、でいけば、まあ、わかるっちゃわかるんだけれども、割と芸能人の方とか、まあ、名の知れた有名人の方から、まあ、一般の人から、たくさん利用してるみたいで、
うん、
まあ、どう転がっていくかわかりませんけれども、まあまあ、注目はしておいた方がいいかなと 思っております。とはいえね、今その自分もリスナーとしてダウンロードしてるポッドキャストですら全て聞けないような状態なので、
うん、
クラブハウスとかまで手出してたらもうなんかとんでもないことになりそうなので、まあ一応ちょっと今のところ自分から積極的にそっちで配信するとかいうのはまだないのかなと。
うん、
面白そうなところがあればとかは、まあ知ってる人が喋ってたりしたらそれを聞きに行こうかなっていうぐらいのスタンスですかね、今のところは。
うん、
で、これもう一つ問題なのが、今の仕様では、これ、Android が対応されてないんですね。
ああ、そうらしいね。
うん。だから、Android スマホの人は、絶対今のところ聞けないと。
うん。
だから、そこも改善してもらわないと、世界的にはね、Android の方が多いけど、日本はまだ iPhone かなり多いので、まあ、いいのかもしれないけど、うん、やっぱり、聞けない人が多々いらっしゃるので、
うん
うん、ポッドキャストやってる方でも、アンドロイドの方もね、たくさんいるので、まあ、そのあたりが今後ね、日本語化されるのかということと、アンドロイドでも対応できるのかというところで、また大きく、普及の度合いが変わっていくんではないでしょうか。
はい。
ちょっと、テック系の番組を気取って少し喋ってみましたけど、全く知識がないんで、多分。よく知ってる人から見ればこいつ何言ってんだよみたいな話なんでしょうけれども、はい、すいません、ど素人なもので、
私はよくわかんないから、なんかもう全然話が頭に入ってこないんだけど、
はい、というね、わけのわからない者同士の会話をグダグダっと続けましたけれども、
はい、
今週は短めに切り上げて、来週はもう少し、立て直して素晴らしいトークが、うん、展開できるお約束はできませんので、
はい、
多分変わらないような気がしますが、ぼちぼちとやっていきたいと思いますので、まあ、これに懲れずにまた次回もお聞きいただけるとありがたいです。
はい、
というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。